今週も先週に続いて市川康則牧師の信仰直言コーナーをお送りいたします。市川先生、おはようございます。
おはようございます。今日も頑張ってまいりましょう。
はい、頑張ります。さあ、今朝はどんなお話でしょうか。
はい、神は理不尽かというお話です。
いきなり理不尽、なんか難しい言葉ですね。
すいません。まあ、分かりやすく言いますとね、
はい、
神様は人間に対して意地悪で厳しい方かということです。
あ、そういうテーマですね。興味深いですね。まあ、そういった角度からですか。
はい、まあ、普通神様はね、愛であるとか、
はい、
恵み深い方と言いますよね。
はい、
神様が意地悪とかですね、厳しいなんていうのは、まあ、不自然に聞こえるかもしれません。
はい、
まあ、もうだいぶ前になりますけども、旧約聖書の創世記の2章の物語からお話したことがあります。
あ、創世記2章といえば、神様が最初の人アダムを作られて、そのアダムに一つの禁止命令を与えられる、そういうお話ですね。
はい、その禁止命令なんですが、具体的内容はですね、
はい、
エデンの園の中央にある善悪の知識の木の実から取って食べてはならないというものです。
はい、他の木はどれから取って食べてもよかったんですかけれどもね。
そうですね。
はい、
それで少し前にですね、ある人に言われたんですけどもね、
はい、
このそもそもなぜ神はそんな命令を人に与えたのかと。
うん、
恵み深い神様、愛に満ちた神様ならですよ、もっとこの祝福に満ちたね、約束とか招きとか、そういう表現で意思表示をしたらいいのに、食べるなっていうね、なんでこういう、はい、あの命令をしたのかと。で、それを聞きましたときに、ずっと前にこの箇所からお話したことを思い出したわけです。
ああ、なるほど。でも言われてみればそんな気もします。でもなぜ神様は取って食べるな、否定的な表現で言われたんでしょう。それと善悪の知識の木とは一体どんな木だったのかなって興味深いです。
はい、まあ、善悪の知識の木とはですね、まあ、実際どんな木だったのか、
はい、
この木はですね、他の木にはない特別の効能があり大変高価だったのかなどと詮索してはなりません。
つい詮索したくなりますね。すみません。
別にね、どんな木だっていいんですよ。あの松の木でもね、あのボケの木でもね、失礼しました。で、木でなくたっていいんです。例えばね、この石に触るなとかですね、
はい、
なんか丸を描きましてね、
はい、
この中に入るなとかね、それでいいんです。
そんなのでいいんですか。善悪の知識の木っていうからにはやはり何か特別な木、うん、そう思いました。
まあ、大事なことはですね、
はい、
神様が言われたことに従うということです。
うん、
で、あの善悪の知識の木と言われますのはね、
はい、
まあ、聖書の信仰と思想においてはですね、この神様を恐れかしこむ、神様に従う、
はい、
これこそがこの知識とかね、
はい、
知恵賢さの源であり保証であるということであります。で、この木がですね、実際どんな成分を持っていたかという関心は、まあ、横に置いておきましてね、
はい、
人が神様との関係でいかにあるべきか、それを、まあ、象徴する、うん、指し示すという意味で、
はい、
善悪の知識と呼ばれると考えたら よろしいと思います。
あ、なるほど。
で、それではですね、マリコさんね、
はい、
神様はその創世記2章でね、アダムに実際何とおっしゃったでしょうか。
確かその善悪の知識の木の実取って食べるなということですよね。
その通りですね、
はい、
それ以上でもそれ以下でもありません。で、なぜ神様がこのような禁止の命令を与えられたかということなんですが、この命令そのものは創世記の2章16、17節に書かれています。
はい、
で、この命令の言葉の直前にはですね、園のすべての木から取って食べなさいとあります。
はい、
木から取って食べなさいというのはね、あの木から実を取って食べなさいということですよ。
当たり前じゃないですか。
木なんて食べられませんからね。
はい、余計なことは、
はい、はい、失礼しました。まあ、つまりですね、
はい、
どんな木からでも好きなだけ取って食べていいということなんです。
はい、
ただ善悪の知識の木の実、まあ、それが何であるにせよ、それさえ食べなければいいわけなんですね。
はい、
で、この創世記2章のもう少し前のところに9節に次のように書いてあります。主なる神は見るからに好ましく食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え入れさせ、また園の中央には命の木と善悪の知識の木を生え入れさせられた。で、神様がですね、食べるなとおっしゃったのは、はい、その善悪の知識の木だけですね。
はい、
他のどの木からでも取って食べていいと。
うん、
で、命の木からも取って食べていいわけです。
あは、はい、
で、それを取って食べたらですね、命の木を 取って食べたら永遠に生きるという意味合いも含まれております。で、神様はですね、その善悪の知識の木から取って食べるんだと言われた直後に付け加えられました、
はい、
食べると必ず死んでしまうと。で、これはですね、はい、この知識の木の実に毒が入っているとかね、そういうことではありません、
はい、
食べると死ぬ、つまり神様の戒めに背くなら神が死をもって罰する、そういう意味ですね、
はい、
死というのは決して自然現象ではありません。罪に対する神の怒り、処罰であります。で、この木から取って食べる、つまり神様の御心に反するわけですから、
はい、
神様は死をもって罰せられる。しかし食べないなら神様は罰せられない。それどころか命の木の実を食べることも許され、あるいはそれへと招かれています。簡単に言えばですね、神様の御心に従って生きるときに、人は神との豊かな交わりの中で永遠に生きることができるということであります。
ああ、なるほど。善悪の知識の木の実、それを食べるなっていうのは、神様の意地悪とかではなくって、神様の恵み深い導きの中で、神様との交わりの中に生きるっていうことなんですね。
はい。
そのことが、命の木を食べることが許されている、まあ、命の木は解放されているということを暗示されているわけですね。
その通りです。神様は何かをしろとおっしゃったんじゃないんですね、
はい、
ただ一つの木の実を食べるなとおっしゃっただけなんです。で、それだけでですね、命が与えられることになるわけです。こんなありがたいことはないですよね。
でも神様の戒めですからね、そう簡単に行えるとは私は思えないですね。
この点をですね、
はい、
他の物語と比べてはっきりさせましょう。
はい、
マリコさん、かぐや姫のお話はご存知ですね。
あ、知ってますよ、もちろん、はい、あの竹取物語。
そうそうそう、
はい、
そうですね。絶世の美女であるかぐや姫に一目会いたい、何とかして自分のものにしたい、まあ、そういう人がですね、わんさかやってきたけれども、かぐや姫は問題にしなかった、まあ、けれどもおじいさんの頼みで5人の貴公子のプロポーズを受け入れました。ただし条件があり、それを果たした人と結婚しましょうってことになったわけです。
はい。
で、かぐや姫はですね、彼らにいろいろなものを持ってくるように言います。例えばね、インドの仏の石でできた鉢を取ってこいとかですね東の海の蓬莱の山から、
はい、
銀の根、金の茎、白い玉の実をつけた木の枝を取ってこいとかね、中国にあるひねずみの皮衣を持ってこいとかね、竜の首にある光る五色の玉を持ってこいとか、つばくらめの小安川を持ってこい、まあ、ありもしないことをですねいっぱい要求して無理難題を突きつけるわけです、
はい、
で、かぐや姫を手に入れたければ実際には不可能なことをしなければならない。これは気の毒ですよね。
でも最後は結局みんな失敗したんですよね。
そうですね。で、最後に天皇がかぐや姫に会いたいと使いのものを送ったんですが、結局会わなかった。で、姫はですね、自分の形見に不老不死の薬を天皇に送ったんですけども、姫のいないこの世でそんな薬を飲んで生き続けても虚しいということで、それを富士山に捨ててしまったということになっております。
うん。
まあ、かぐや姫の物語は人間の真の、あるいは究極的な望み、喜び、命を問題にしていると言っていいでしょう。聖書的に言いますと、結局はですね、永遠の命、本当の救い、あるいは神との交わり、それこそが人の究極の望み、喜びなんですが、しかしそれは人間がどんなに努力しても何行苦行しても得られないという一種の悲劇なんですね、この物語は。
うん、そうですね。それとアダムの戒めとはどう関係するんですか？
そこなんですね。かぐや姫は自分にプロポーズしにやってきた人に無理難題を突きつけました。しかし聖書の物語はですね、神様はアダムが神様と交わり永遠の命に生きるためにですね、あれをしろこれをしろと何か難しいことを要求なさったのではありません、
はい、
どっかに行ってね、何か持ってこいとかね、これをせよとかいうことじゃないんです。善悪を知る木からは取って食べるな、それだけなんですね。取って食べなきゃいいんです。アダムはその木の実を食べなければ死ぬというわけではありませんでした。ギリシャ神話にプロメテウスの火というのがありますが、プロメテウスは太陽の神アポロンのところへ行って火を盗みます。そのために体を焼かれることになります。しかしそのおかげで人類は火を使うことができるようになりました、まあ、実際火は人間生活に不可欠ですね。 しかしこれもアダムの場合とは全く違います。アダムは自分のためにも人類のためにもその善悪の知識の木の実を食べる必要はありません。
はい、
マリコさんね、
はい、
まあ、子供の時学校でね、
はい、
この問題できとしたから、帰ってよろしいとかね、遊んでよろしいと先生に言われたことはありませんか？
あ、そんなことありましたよ。もうすっごい焦った記憶あります、
ね、まあ、僕もよくあったんですけどね、
はい、
これ私の場合はね、全然できなかったんですね。
うん、
それでもうその先生恨みました。この専攻は畜生なんてね、ちょっとすいません。
そんな悪いことは。
はい。で、まあ、反対によくできる生徒にとりましてはね、
はい、
ありがたいんですね。なんて優しい先生だろう。こんな簡単な問題から、できたらね、帰ってよろしい、遊んでよろしいというわけですからね。
そうですね。何かをしなさいっていうんじゃなくて、これを食べてはいけないというだけですからね。しかも、食べなくても、何の不都合もないわけですから。
はい。まあそういうわけでですね、
はい、
神様は人間を創造し、最初にこの関わりを持たれたその時にですね、
はい、
恵み深い方、憐れみ深い、この命に生かそうという方だったということでございます。
はい、そうですね、憐れみに満ちた神様ですね。
はい。
なるほど。先生、本当に今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。こちらこそありがとうございました。